今日はマラキ書第2章です。このところでは祭司が悔い改めるべきことが語られています。一節に祭司たちよと呼びかけがあります。二節にはあなた方は聞き入れず私の名に栄光を期することを心に留めないと主なる神様は言われています。そしてそのことの上に二節の終わりにはあなた方の祝福を呪いに変えると言われたのです。それは4節に私がレビとの契約を保つために12部族がイスラエルの中にいたわけですけれども、レビ族はそのところから祭司また神の神殿に使える者たちが出てきたわけです。何よりもこのレビは神に対して忠実なものであった。五節のところに彼との契約は命と平安であったと主なる神は言われるわけです。それは五節の終わりに彼は私を恐れ私の名の前におののいた。何よりもこのレビは神を恐れ敬虔なものであったということです。また六節に彼の口には真理の御教えがあり彼の唇には不正がなかった。彼は神様の前に真実に歩んだ人であったわけです。ですから彼は私と共に歩み多くの者を不義から立ち返らせた。言うなれば彼の生き様が人々を神様に立ち返らせる。それは祭司としての本来のあるべき姿を最初の人レビは行っていったということであるわけです。ですからそこから出てくる祭司たちは彼の信仰を受け継ぐべきであったわけです。ところが八節を見ますと、しかしあなた方は道から外れ多くの者を教えによってつまずかせレビとの契約を損なったと言われているわけです。そしてまた十一節にユダは裏切りという言葉が出てきます。その裏切りは何か。11節の終わりに異国の神の娘をめとった。これはダビデの後ソロモンの時代に国は非常に栄えましたけれども外国からの文化が入ってくることによってなんとこの異教の神々偶像もこのイスラエルの中にもたらされてしまったということであるわけです。そして最もひどいことは神の神殿にまでその偶像が安置されるというようなことになりました。13節のところを見ると、主がもう捧げ物を顧みずあなた方の手からそれを喜んで受け取らないという言葉が出てきます。それはマラキ書1章の8節のところに足のなえた者や病気の者を捧げる、そのような言うなれば最善のものを捧げない、もう第二のもの第三のものそして価値のないものを神様に捧げるというようなそのようなことがなされていたということであるわけです。しかもそれを受け取る祭司はそれを決して拒むことはなかった。そのようなことをもう祭司が受け取ってそれをもう礼拝の受け取るものとしてしまうということを行っていたわけです。ですから神様はこの祭司に対してあなた方の祝福を呪いに変えると言われたわけです。そしてもう一つのことは何か。それは14節に出てくるその妻を裏切るということが出てきます。その妻というのはあなたの契約の妻である。すなわちそれは信仰によって神様が結び合わされる。15節に神は人を一体に作られたのではないかという言葉があります。ですからイスラエルの結婚というのは何かというと神様が合わせてくださった、そして神様が合わせてくださったものを離してはならないということであるわけです。ところがこのマラキの時代にはもう離婚が平然として行われていた 15節の終わりに、あなた方は自分の霊に注意せよとあります。離婚する、じゃあその心、霊性はどうなのか。16節に妻を憎んで離婚するっていう言葉が出てきます。それは相手に何の一つも落ち度がない、しかし自分の思いや身勝手さによって、もうその妻は私は嫌いだと言って勝手に離婚をしてしまう、それが妻を憎んで離婚するということであるわけです。16節中頃に暴虐がその者の衣を覆う、もうまさにこの暴虐な思いが心の中に満ちていってしまうということであるわけです。あなた方は自分の霊に注意せよ。それは今の時代においても私たちに語られていることではないかと思います。そして17節には主を疲れさせたということが出てきます。それはどのようにしてイスラエルは主を疲れさせたのか。17節の後半に、悪を行う者も皆主の目にかなっている。一体裁きの神はどこにいるのか。もう全く神を神として崇めない、神を恐れない、もう全く無頓着にこの世の人たちと同じようにして生活をしているということであるわけです。形は神様に礼拝を捧げているかもしれませんけれども、しかしその心は離れてしまっている。ですから神様はそのことのゆえに、あなた方の祝福を呪いに変えると言われています。私たちももう一度主の御前に自らを点検させていただいて、そしてまた主が喜ぶその生き方、そしてまた神様の愛に応えていく、その真実をまた私たちはなすものとさせていただきたいと思います。